では次の第3回レーコンをお聞きください。
シナノなるちぐまの川のさがれしも君しふんてばたまとひろわん。
万葉の人々第3回レーコン。お話と朗唱は万葉学者の犬飼隆さんです。
今日は人間の霊魂はね、物につくといくらでも広がっていくという話です。霊魂だなんて言うとまた皆さん気持ち悪かったら命でもいいんですよ。人間には命があるでしょ。僕には僕の命がある。その命はね、物に触れるといくらでも分かれて広がっていくということですね。万葉人はそういうことを考えて、はあ、それは万葉人は妙な気味の悪いことを考えていたな、と思ったら大変な間違いですね。我々はね、朝から、実に今日の我々よ、朝から晩まで魂が、あるいは命が物にひっついていくということなしに暮らしてないんですよ。例を挙げてったら、もういくらでも無限にありますけれどね。例えば、わかりやすい例から言いましょう。飛行機から降りるでしょ。そうするとよく握手してるところをテレビやなんかで見るでしょ。なぜ握手するんでしょう。握手はもちろん魂をつけてるんですね。いちいちね、握手された時に、おお、魂ひっついた。こっちはする方は魂をひっつけた。とは思わない。そうでなかったら考えたら汚いですよ。いろんな人の手握っていくんだから。ところがそうじゃない。みんな魂をつけてることですね。それから、例えば、本にね、サインしてください。今、芥川龍之介はもう亡くなったが、仮に芥川龍之介のサインがあったら、おそらく古本屋でね、サインのある本とサインのない本じゃ値段が全然違いますね。どうしてでしょう。それは芥川のやっぱり魂がついてるからですね。そうでなかったらサインなんか自分でやったらいいようなの。はい。僕には神武天皇のサインもあるよ。紫式部のサインもあるよってやったら、もう全然これは気違いみたいなもんでしょ。やっぱりね、この魂をつけることなんですね。で、魂っていうものはそうやってですね、命っていうものは物に触ったらみんな広がっていく。例えばね、僕の時計、いや、僕の時計っていうのは僕がお隣にね、花子ちゃんがおるとする。僕花子ちゃん好きだったら、そうなったら花子ちゃんがね、の持っている時計はもう時計じゃないですよね。それは皆さんが体験すると思う。時計屋の時計じゃないもの、もうお時計ですよ。時計じゃなくてお時計と言いたいでしょ。それくらい花子ちゃんが好きということは、花子ちゃんのその体も好きであろう、着物も好きであろう、その周りの空気も好きであろう。そしてまたその人が東京に住んでれば、東京と聞いただけで動機がするくらいじゃないか。だからね、本当の深い恋、誰でも人間恋はするけれど、浅い恋と深い恋、深い恋は容易じゃないですよね。そうするとどうでしょう。万葉はそのこと知らなかったら最初から読めないっていうこと。なぜか。こもよみこもち、ふぐしもよみぶくしもちって言うでしょ。最初に万葉の一番目の歌は、有楽天皇が野道の乙女に恋をするとこでしょ。籠を持ち、ヘラを持って若菜を摘んで。そうしたら、こもよみこもち。籠もまあまあなんといういいお籠でしょ。ヘラよまあまあなんといういいおヘラでしょうって言ってんの。ほら、もうヘラ屋のヘラじゃないんです。ね。こもよみこもち、ふぐしもよみぶくしもちでわかるでしょ。ですから古代にはね、旅に出かけるときには、何しろ古代の旅は命がけですから、別れるときは夫婦で下着の交換をしたんですね。妻の着ているのは妻の魂がついてるから、それを夫が着ればね、太宰府にいても妻はいなくても私の胸のところにいると同じだ。妻は妻で夫の着物を着ていますから、夫はいなくてもここにいると思うんでしょ。よく今、片見分けなんて言うんだって、やっぱりそうですね。縁もゆかりのない人に片見分けやったら、これ古着に過ぎないでしょ。ところが、やっぱり気持ちがあれば、おばあちゃんの片見だ、誰の片見だと言って、大変嬉しく思うんですね。ですから、古代に旅をするときはね、妻は夫の着物の紐を結んでやるんです。ね。大人だもの結べないことないでしょ。ところが、結ぶというのは、そこに自分の妻の魂を夫に込めるわけですね。そこでこういう歌がありますよ。ひとまろの歌で。 淡路の野島の先の浜風に芋が結びし霜吹き返す。淡路の野島が先っていうの、野島の先っていうのは淡路島の最北端の西側です。播磨灘川で今も野島という村が残っていますよ。淡路の野島の先の海岸の風、そこのとこまで来たんでしょ。そうしたらね、出発の時妻が結んでくれた着物の紐が風に翻るんですね。それを見て、ああ妻はどうしているだろうなと思うんですね。そらね、万葉の時代の淡路島っていうのは大変ですわ。だって明石海峡を通らなきゃなんないでしょ。今日新規地方の方がですね、淡路島に行って妻が恋しいという人はちょっと少ないと思うんですね。例えばあそこでわかめにね、帰りにお土産のわかめを買うとき女房の台所へ買ってってやろうと思うかもしれないけど、それは今日は交通が安全だしね、楽に行けるから。万葉時代は命がけでしょ。だから出発のとき妻が結んでくれた着物の紐が風に翻るのを見て妻を思うということはですね、ほら出発のとき妻は夫の着物の紐を結ぶんですね。すなわち魂をつけてるわけです。だからこれはですね、お嬢さん方がですね、将来結婚されるでしょ。結婚されたら僕最初の朝ね、夫のネクタイ結んであげたらいいと思うんです。何をするのそんな妙なことって、あなた万葉集を読んだって言ってあげたらいいと思う。僕は結んでもらったことないですよ、残念ながら。しかしね、このあるいは結ぶことがなんとなく気恥ずかしかったら何でもないですよ。夫がね、洋服がすっかり着れたらどうでしょう。曲がってなくても、あなたネクタイ曲がってるわってちょっと触ってください。そしてやる方は観察しててごらん。今日どういうことになるかね、魂をつけたの。そして出掛けにですね、着物にゴミがついてなくてもちょんちょんと叩いて、あ、尻がついてるわってこう言って、必ずお帰りが早くなるから。それはね、いちいち、おー、つけられた、つけられたとは思わないけど、人間の気持ちですからね。僕は今、気持ちを分析して言ってるんですよ。さあね、人間いちいち、魂つけてやろう。そんなこと思ったらいけませんよね。そうじゃない、自然に出てくる行動ですね。淡路の野島の先の浜風に、芋が結びし、霜吹き返す。万葉の時代はこういうふうにして着物の交換をしたりしたんですね。今だってしかしあるでしょ、旅に立つときお選別ってするでしょ。あれも本当はこっちの魂のついたものをあげることですね。今面倒だからそういうようなことをしていないけれど、やっぱ同じこと。それから50周年記念とか30周年記念とかで記念品を作るでしょ。例えば記念品に時計をあげるとしたら、時計なんか時計焼いていくらだってあるんだ。ところがそれをそうじゃなくて値打ちを感じるわけです。記念の品としてやっぱり魂がついてるわけですね。そこでもう一つ、今度は吾妻歌と言いまして、東国の農庶民の間でおそらくは歌われた歌。それは歌に多少の都の人の手は入ってるかもしれないけれど、それはこういう歌。信濃なる千沼の川のさだれしも、君し踏み手ば玉と拾わん。信州の万葉時代は千沼と濁ったらしい。千曲川の小石だってもさだれしはさだれ石、小石だっても好きなあの方がお踏みになったならば、玉だわ玉と拾わん、玉と思って拾おう、ダイヤモンドだわっつってこの乙女は抱きかかえてんですね。言うならばこの歌は千曲乙女の純情の歌でしょ。映画見るみたいですよね。信州の信濃なるっていうから信州の山々が映る。その千曲川、千曲川の中の小石ってだんだん絞ってくるでしょ。まるで乙女がその小石を見つめているみたい。それを見つめてて、その石は彼氏が踏んだんだから、はっとそれを手に取って胸に抱きかかえて、ああダイヤモンドだわって言ってるような感じ。そういう純情ですね。これも何かって言えば、愛する男の踏んだ石はもうただの石じゃないということでしょ。ただの石じゃなくて命そのものですね。そうするとこれを、ああバカらしいことじゃないか、石は石だよ、石を抱いてなんてしょうがないんだって、そんなこと言ってはもう話にならないんでね。やっぱり恋をすればこういう風にならないんだ。だから恋っていうのはですね、本当の恋愛っていうのはね、合理的な人にはできませんね。 合理的ではダメなんだ。例えば石は石だよ、わしはあの子は好きだけど石まで好きじゃないよなんて言ったら、それはもう本当の恋はできない。本当の恋になったらここまでいかなきゃね。彼氏の踏んだものならばもう全て彼氏の関係のものはみんな好きにならなきゃね。で、品のなるうち沼の川のさざれしも禁止にてば玉と広がんなんて、なんて素晴らしい歌でしょうか、これ。だって、ちくま乙女の学問も何もない人よ。そんなことを教わった人でなくて、ただ一筋に自分の思う人を思ってる歌ですね。それでね、僕はこれについて、一つ、皆さんもきっと見てらっしゃると思うんですが、こういうことがあるんですね。これね、NHK でね、いつだったか、こんにちは奥さんっていう時間だったと思うんですが、もうだいぶ前ですがね、こういうのを見ました。80を過ぎたおじいさんとおばあさんが初めてね、二人並んで旅行をした。それをいくくみかスタジオに連れてきて感想を聞くんですね。そうすると、あなたはまあどうして今まで新婚旅行しなかったんだ、あなた何言ってますか、我々の時代に新婚旅行なんてそんなことあるもんですか。そうですか。それじゃあ、記者の中、まあ、とにかくお二人で楽しかったでしょうね。いや、女房は向こうへ腰掛けて、わしゃこっちへ腰掛けた。みんな笑っていましたがね、わしらの時代のものは夫婦揃って並ぶなんてできるもんですか。そんなこと言ってた。さて、どこ行ったんですかって。ね、どこ行ったんですかって言ったの。この鹿児島へ行った。ね、自分の長男が飛行機で飛び立ったっきり帰らない。で、一度一遍夫婦揃って、息子が飛び立ったところをもう一度訪ねてみたいと思ってる。で、さて行きましたら雨が降ってんですね。そしたら自動車の運転手が、おじさん、おじいちゃんたち、そういうことなら、いとわないからどこまででも行くよって言ってくれた。うわぁ、それで行きましたよ。行ってみたらもう飛行場なんかあれはしないで、そこに駐礼灯が立っていて、砂利が敷いてあった。おじいちゃん、その石が欲しかった。もしかしたら息子が最後に踏んだ石であるかもしれないが、けれど公共のものだからいただくわけにもいかないと思っていたらですね、運転手が一つ、坊ちゃんが踏んだかもわかりませんからお持ちになったらという、そう言ってくれるか、それじゃあいただいていくかっていうわけだ。その石を持ってきた。じゃあ、ここにお持ちですかって言ったら、おばあちゃんがね、もう涙を出して、そして震える手でハンカチの中から石を出すんです、切れの中からね。で、僕はね、何の気なしにご飯食べながら横目で見てたんだ、テレビを。そうしたら、それ見てたら涙がわーっとね、出てきました。だって、おじいちゃんとおばあちゃんにとっては、ただの石ころよ。その石がもう、息子そのものになってるんだもん。うわーっと思ってね、そうしたらどうでしょう。アナウンサーの方も鼻声になっていたし、それから集まっているご婦人たちもみんな泣いてますね。あの瞬間、日本中を泣かしたんじゃないでしょうか。何でもない石よ。たった、それは本当に関係のない何でもない石かもしれない。その石をそうで、日本中の人を泣かせるっていうのは何でしょう。人間の心というものでしょ。心の厚みですね。石は石ですよ、平凡な。その石をね、そういうふうに考えるというところに、人間の心の厚み、人間に対する頼もしさというものを感じますね。だから僕は、この島のなるち沼の川のさざれしも君主にてば玉と拾わんなんていうのは、全くね、人間の頼もしさを身近に感じされる歌だと思う。だから僕がですね、万葉は古いと、古いけれども、1300年前だが、一番古くて一番新しいということを前に申しましたが、本当に古くて新しい心、それが万葉の心ですね。死なんなるうちに今の川のさざれしも禁止にてば玉と拾わん。随分たくさんの方がそういう経験をされている人もあると思うんですが、本当にね、今のおじいちゃんおばあちゃんが石を我が息子と思って手を合わせて、おそらく今も大事にしていらっしゃるでしょうね。そういうことを思う、それと同じようなのを恋で言えば、死なのなるうちに今の川のさざれしも禁止にてば玉と拾わんです。それじゃあ、一つ歌ってみましょう。信濃なる千沼の川のさざれしも君し踏みてば玉と拾わん。
万葉の人々第3回霊魂。お話と朗唱は万葉学者の犬飼隆さんです。